Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。朝が明け、夜が来て、一日たりとも同じ日であることがなく、穏やかであったり、問題があったり、一日の中でも数々の登場人物が入れ替わり、立ち替わり、時間をつないでいっています。未だに顔を見たことがない人と頻繁にやり取りしている自分が不思議ですね。バーチャルだと顔見れますが、電話だと声だけですよね。考えてみると昔は声だけでその人を判断していたと思うと、もしかして近年のテクノロジーの発達で人間の五感にも変化が起きているのは確かですね。自分の五感がどう変化してきているのか今度考えてみたいと思います。では本日は四式11。さて、ギルアデ人エフタは勇士であったが、彼は遊女の子であった。エフタの父親はギルアデであった。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。この妻の子供たちが成長した時、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の息子だから、私たちの父の家を継いではならない。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げていき、トブの地に住んだ。エフタのもとにはならず者が集まっていて、彼と一緒に出入りしていた。それからしばらくして、アンモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた時、ギルアデの長老たちはトブの地からエフタを連れ戻そうと出かけていき、エフタに言った。来て、私たちの首領になってください。そしてアンモン人と戦いましょう。エフタはギルアデの長老たちに言った。あなた方は私を憎んで父の家から追い出したではないか。苦しみにあったからといって今なぜ私のところにやってくるのか。するとギルアデの長老たちはエフタに言った。だからこそ今私たちはあなたのところに戻ってきたのです。あなたは私たちと一緒に行き、アンモン人と戦って、私たちギルアデの住民すべての頭になってください。エフタはギルアデの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻してアンモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったなら、私はあなた方の頭となろう。ギルアデの長老たちはエフタに言った。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われた通りにいたします。エフタがギルアデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし、首領としたとき、エフタは自分が言ったことを皆、ミツパで主の前に告げた。エフタはアンモン人の王に使者たちを使わして言った。あなたは私とどういう関わりがあるのですか？私のところに攻めてきて、この国と戦おうとするとは。するとアンモン人の王は、エフタの使者たちに答えた。イスラエルがエジプトから登ってきたとき、アルノン川からヤボク川、それにヨルダン川に至るまでの私の土地を取ったからだ。今、これらの地を穏やかに返しなさい。エフタは再びアンモン人の王に使者たちを使わして、こう言った。エフタはこう言う。イスラエルはモアブの地もアンモン人の地も取ってはいない。イスラエルはエジプトから登ってきたとき、アラノを通ってアシの海まで歩き、それからカデシュまで来た。そこでイスラエルはエドムの王に使者たちを使わしていった。どうかあなたの国を通らせてくださいと。ところがエドムの王は聞き入れなかった。同様にモアブの王にも使者たちを使わしたが、彼も受け入れなかったので、イスラエルはカデシュにとどまった。それからアラノを行き、エドムの地とモアブの地を迂回し、モアブの地の東まで来て、アルノン川の対岸に宿営した。しかし、モアブの領土には入らなかった。アルノンはモアブの国境だったからだ。そこでイスラエルは、ヘシュボンの王でアモル人の王、シホンに使者たちを使わしていった。どうかあなたの国を通らせて目的地に行かせてくださいと。しかしシホンはイスラエルを信用せず、その領土を通らせなかったばかりか、兵を皆集めてヤハツに陣を敷き、イスラエルと戦った。イスラエルの神主がシホンとその兵全員をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを打ち破った。そしてイスラエルはその地方に住んでいたアモル人の全地を占領した。こうしてイスラエルはアルノン川からヤボク川まで、およびアラナのヨルダン川までのアモル人の全領土を占領したのだ。今すでにイスラエルの神主がご自分の民イスラエルの前からアモル人を追い払われたというのに、 あなたはその地を取ろうとしている。あなたはあなたの神ケモシュがあなたに占領させようとする地を占領しないのか。私たちは私たちの神主が私たちの前から追い払ってくださる者の土地を皆占領するのだ。今あなたはモアブの王チポルの子バラクよりも勝っているだろうか。彼はイスラエルと争ったり戦ったりしたことがあったか。イスラエルがヘシボンとそれに属する村々、アロエルとそれに属する村々、アルノン川の川岸のすべての町に300年間住んでいたのに、なぜあなた方はその間にそれを取り戻さなかったのか。私はあなたに罪を犯してはいないのに、あなたは私に戦いを挑んで私に害を加えようとしている。審判者であられる主が今日イスラエル人とアモン人の間を裁いてくださるように。しかしアモン人の王はエフタが送った言葉を聞き入れなかった。主の霊がエフタの上に下った時、彼はギルアデとマナセを通り、ギルアデのミツパを経て、そしてギルアデのミツパからアモン人のところへ進んでいった。エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきた時、私の家の戸口から私を迎えに出てくる者を主のものといたします。私はその人を全焼の捧げ物として捧げます。こうしてエフタはアモン人のところに進んでいき、彼らと戦った。主は彼らをエフタの手に渡された。彼はアロエルからミニテに至るまでの20の町、またアベル・ケラミムに至るまでを非常に激しく撃ったので、アンモン人はイスラエル人に屈服した。エフタがミツパの自分の家に帰ると、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は一人子で、エフタには彼女の他に息子も娘もいなかった。エフタは彼女を見るや自分の衣を引き裂いていった。ああ、私の娘よ。お前は本当に私を打ちのめしてしまった。お前は私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。すると娘は父に言った。お父様、あなたは主に対して口を開かれたのです。口に出された通りのことを私にしてください。主があなたのために、あなたの敵、アンモン人に復讐なさったのですから、娘は父に言った。このように私にさせてください。私に2ヶ月の猶予をください。私は山々をさまよい歩き、自分が処女であることを友達と泣き悲しみたいのです。エフタは行きなさいと言って、娘を2ヶ月の間出してやったので、彼女は友達と一緒に行き、山々の上で自分が処女であることを泣き悲しんだ。2ヶ月が終わって、娘は父のところに帰ってきたので、父は誓った。誓願通りに彼女に行った。彼女はついに男を知らなかった。イスラエルではしきたりができて、年ごとに4日間、イスラエルの娘たちは出て行って、ギルアデ人、エフタの娘のために嘆きの歌を歌うのであった。終わり。いかがでしたか？さて、ギルアデ人エフタは勇士であった。彼は遊女の子であった。エフタの父はギルアデであった。このように11章は始まりました。いやー、もう本当に衣を引き裂くどころの話ではありませんね。それでも主に口を開いたことなので実行するのですね。この頃主に仕えている方たちは本当に潔いと言いますか、何でしょうかね。今の自分がこの娘の立場だったらと考えると、それも信仰心の表れなんでしょうね。こんな風に潔い娘の名前が記載されてなかったのが残念でした。では本日のピックアップは40節です。年ごとに4日間イスラエルの娘たちは出て行って、ギルアデ人エフタの娘のために嘆きの歌を歌うのであった。 Today's pickup is verse 40. That the daughters of Israel went 4 days each year to lament. The daughter of Japheth, the Gileadite. いかがでしたか？それでは勇気ある行動ができるようお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.